こんにちは、各事務局の佐藤海です。今回は学人第69回の後編をお送りします。クリエイターゲストには俳優・劇作家スヌーヌ主催の笠木泉さんをお招きし、10代ゲストののどかさん、小夏さんとともに対談しています。じゃあのどかさんからお願いします。
はい、その役を演じるときに台本をもらって一番最初にすることって何ですか？
一番最初にすることは台本読むときですよね。台本もらって読むときはまずね、全部読みます。当たり前かまず台本を全部一気に読みます。もう読むのをわーっと読んで、でその後に1に戻って自分のセリフのところを割と何もまあ手で追うかな、いやでもそのまま自分の何もメモもしないで読み始めてきます。でまあセリフを覚えなきゃっていうのがあるから、やっぱり一番初めの読みの時にはすごい楽しんで読んで、2回目からはやばいっていう感じで覚えなきゃって、そこ覚えるのは大変ですね。そんな感じで読みます
読む時に、はい、なんかそのセリフを覚えなきゃっていうのを私もすごい思うんですけど、
はい、
その役を理解っていうか、そのこういう人なん、うん、人じゃないかもしれないんですけど、こういう人物なんだなみたいな思ってどうやって考えてますか？
覚えるときにというか読んでるときに初見と言いますか、一番初めに感じることってまあ何でもあるかと思うんですが、それを割と大事にしていると思います。なのでわーっと初めに読んだとき、この人こんなこと言うんだとか、この人ちょっと、ふざけてるなとか、面白いなとか、深刻だな、まあ単純に感覚的なことは初めに皆さん思うと思うんですけど、それを割と大事にして、割とまっさらな感じで覚えていくというか、で覚えていくにつれて、あと稽古をやっていくにつれて、だんだん繰り返し言ってると解釈が自分の中でなんか発生するっていうか、あ、口に出してみて初めてわかるっていうか、前に役者さんが言ってその人にセリフ言うと、その人がこんな顔したから、私こんなこと言ってんだなとかっていうふうにこう作っていく感じですかね。うん、割と、うん、それも時間がかかるかもしれないです、私。はい。
ちなみにのどかさんはどうやってやられてるんですか、普段？
まず、さっき笠木さんもおっしゃってたみたいに、やっぱセリフを覚えなきゃって気持ちがあるので、
ね、
なんか読むときに、まず自分のセリフにマーカーを引きながら、なんかこういう人なんだなと思いながら読んでって、その後にそのト書きの中で自分が関係してるト書き、をそのセリフと違う色のマーカーで引いて、その、
なるほど、
なんか細かいところって何て言うんですか、その1回目はその全体を見て読むんですけど、2回目は自分の役を細かく見ていく感じで読みます。
すごいと、いいと思います。やっぱりこう今私もまっさらになってっていう風に言いましたけど、やっぱりセリフ音で覚えることももちろんなんか大事だと思ってるんですけど、やっぱりどういう流れでセリフを言ってるのかとかって感じないと覚えられない時ありますもんね。 なんかこの人がこういう流れで喋ってるからここにこういうセリフが来るっていう必然がやっぱりあるから、うん、だからやっぱり今おっしゃったようにあの丁寧にねそうやってあの分けて覚えたりとか分けて自分がこういう人間なんだなってことを自分で、把握しながら覚えるっていうのはとってもあのむしろ覚えやすくなるからいいんじゃないかなってすごい今思いました。聞いてていいやり方で、うん、すごい勉強になった、私もそうします私もペン2本持って、
うんうん、でもなんか流れの中でなんか必然性って言葉すごく面白いというか興味深いなと思いながら聞いてたんですけど、小夏さんはそういうことを考えながらとか捉えながらやったりされてますか？どういうふうにやられてますか？
私ももらったら、うん、あ、私その台本を読むっていうのが苦手なので、あの文字の羅列を見るのが、うん、あの演じるのは好きなんですけど、うん、台本が嫌いなわけじゃなくて苦手なので、うん、あの台本自体を好きなものにしていこうということで、好きな色のマーカーでまずデカデカと名前を書いて、うん、これは私の、うん、私のマイ台本みたいな、もうこれがないと私生きていけないぐらいにしたいので、うん、好きな色で名前を書いて、好きな色で自分のセリフに、うん、あの引いて、私紫が好きなんですけど、うん、紫のマーカーで引いたり、メモも全部紫のペンで取ったりとかして、なんかとか、あと覚えるってなると、うん、その私はもう言葉を覚えて動きも覚えてっていうのがすごく得意ではないので、うん、あの全体を読んで、1回目全体を読んで、2回目自分のやつマーカー引きながらとかもやるんですけども、3回目で第一印象、自分の役に持った第一印象をでもう完全に、まあ動きはないですけど朗読スタイルで全部全力で演じてみるんですよ。あの他のセリフを脳内で再生させながら自分のセリフだけ声に出していって、でそこからだんだん微調整していくっていう感じですかね。で覚えるのはもうなんか流れで覚えます。そのこの部分のこのセリフ一言一句じゃなくって、あのこの流れでって、なんかどこかで見たんですけど脳科学者の方が言ってて、4回読んで覚えるより1回読んだことを3回思い返す方が定着しやすいんですって。
メモしていいですかそれ？
ちょうど昨日ぐらいに見たんですけど、なんかああやってること大丈夫そうだったと思ってそれを聞いてから、うんうん、だから
確かに
何回も、うん、あの同じものを読んでもそのセリフを覚えられないので私は、あの、うん、だから自分の頭の中で映像化したりとか音声化したものを脳内で再生させて覚えてます。
ああそれね、うん、それもいいですよね、うん、すごいいいと思う。うん、
感覚的な覚え方をしてるかもしれないです、
うん、
私は。
うんうんうんうんうん。面白い。なんかその覚え方もすごくいいし、なんか最初にこう自分の好きな色で書いてこう上げていくっていうのもなんかすごい面白い、素敵だなと思って。うん。
その発想がなかった、本当に素敵なことだと思う、うん、全部紫なんですね。いいな、いいね、うん、いい、
紫がシャーペンしか使いません
。めっちゃいい、うん、すごい、ちょっとこのまま続いてあの小夏さんの、
はい、
なんか演技についての質問を続けて聞けたらいいなと思ったんですけど、小夏さん、
はい、
ちょっと
メモを見ます。
どうぞどうぞ。
なんて書いてあるけど、
うん、
あ、そのお聞きしたいのが演じることとはみたいな質問なんですけど、なんかその演じる演技っていろいろ定義があると思うんですけど、その私はそのなんて言うんでしょうね、感情とかそういう質感のないものを自分の体を通して、声を通してとか、まあ、身動きを通して具現化とかそういう立体化していくことっていうのが演じることだと思ってて、それがすごく楽しい し、それをお客さんに楽しんでもらいたいから今やってるんですけど、なんかでも演技っていうものを勉強していくと、こういう流れがあってこういう感情が出てくるよねとか、この動きはこう、人間そんな慰めるとき近寄らなくないとか、なんかそんな接触しなくないみたいなこと言われても、うん、言われることがあるんですけど、でも私だったらこの距離感で寄り添うし、こんだけ接近していくのになとか、なんかそういう演じることって何なんだろうっていう、一般的な感覚を私が表現していくことが演じることなのか、あのキャラクターに自分なりに寄り添ったものを演じることが演技なのかっていう、そういう、なんて言うんでしょう、よく戦慄をしているので一人で、あの草木さんの演じるって何なんだろうってお聞きしたくて、
すごい今難しいことを質問されていてあのとっても皆さん悩んでる役者さん、すべての方たちが多分演じるとは何かってことを常に毎日やってる方は真剣に考えている方の方が多いと思うんです。まあ もちろんもうこれだっていう演じることとはもう熱くこうわーみたいな人もいるし、あの何もしないみたいな人もいるし、いろいろまあ皆さん定義はあると思うんですけど、で私は正直言うと今お話を聞いててとても重要なことを言ってらっしゃるなと思ったんですよね。あのその演出家の方がそんなに距離詰めなくないとか例えば、ね、言ってくるとして、で私だったら、私のこの演じてる役だったらそうじゃないと、私だったら詰める、それが私の例えば演技としてね、そういう考え方があるっていうのは本当にその通りだと思って、人によって違いますもんね。だってそれって 100% 違うんですよ。私がここに人が来られたら嫌だけど、はい、すごい来る人とかもいますから、役者さんとかわーってなるみたいな、なんかそういう生理的にも含めて、でも演技っていうのはそういうのを超えなきゃいけないみたいなのはちょっと疑った方がいいなとは思ってます。なんて言うんでしょう、演技だからどこまでも行こうみたい なんかそういうことともちょっと違うっていうか、まあ、なんか 私がずっと意識してるのは、とにかくただ立ってるっていうか、とりあえずただそこの舞台上に立って、相手のセリフを聞いて、まあ、自分のセリフを言うときになんとなく生まれるものとか自然に感じたことを次やってみようとかっていうふうに、まあ割と、その時に感じたことを反復次にできるかどうかっていうことを大事に してるつもりでやっていて、だ割と考えていくと結構そういうなんか自分が辛くなっちゃうんですよね。固まっちゃうっていうか、相手があっての舞台だし、いろんな人がいる中で自分に意味を持たせていっちゃうとちょっと辛くなる時があって、とりあえずが今立っていられるかどうかっていうか、舞台上に今ここに私はいられるかどうかとかってことを考えることが、まあ、演技っていうことなのか、もう一個手前のことなのか、それとも演技より、小夏さんがおっしゃってるのは多分演技をもっとこう進めていく上でどういうふうに自分の意思をね、きっと舞台上にいる間に乗せていくかみたいなことだと思うんですけど、そのあれですよね、その私だったらその距離を、例えばすごく距離を、そういう流れになってないよねとか、その距離を詰める演出をする場合に、じゃあ小夏さんがすごく距離が近い、こう言ったと、 人に話すときにこう前に行ったとすれば、小夏さんにはそこに必ず必然があるわけで、
うん、
ですよね。そしたら私はじゃあなんて小夏さんはここに行ったのかってことを考えるんですよね、うん、あ、小夏さんこのセリフが前に2個前にこのセリフがあったからここ行ったんだなとか、うん、って考えると、あ、じゃあ私がもし小夏さんにここに行ってほしくなかったとする、そしたら私はそのセリフの前から小夏さんと話し合う、
うん
うん、小夏さん ここまで来ないで欲しいのはなぜかと言いますとね、みたいな感じでなんか私はそうやって演出しようと思ってるから、だから演技と演出が多分そういうふうにうまくいくといいなって今話し聞いて、ちょっと話ずれちゃった、ごめんなさい。
あ、いやいや、なんかその役者さんに対してそういうこんだけこの距離を取るはずだよねっていう、その一般的な常識で喋られちゃうと、じゃあ私の感覚って何なんだろうなっていう、なんかその悲しむじゃなくて疑問が生まれちゃって、すごくそことの合致が難しいなっていうので、あのその体験があった上でも演じるって何だろうってなってるので、あのすごく、あ、じゃあそのセリフがあったから、じゃあもっとその前からっていうのはすごく、あの、あ、しっくりいったなって思って、
よかった、そうか、
はい、
そうですね。だからあのその演出家の演出の言葉として、多分その一般的な感覚を演じてほしいっていうのとも多分ちょっと違うと思うんですけど、その方が思う何か演技の体系があって、うん、何か、うん、それがあってそう言われるとして、
うん、
でもあの、まあ、言われたら言われたで、うん、あ、なるほどなと思えばいいとは思うんですけど、
うん、
小夏さんは自分の、感覚を一番大事にすれば全く問題ないと思う、うん、本当に、うん、どんどん詰めてっていいと思います。であの、違うなって思われたらこう引っ張ってくれるのが演出だから、逆に言えば、
うん
うんうん、大丈夫、そこはあのまあね、いろんな方がいらっしゃいますけど、あの自分が一番自分を信用して大丈夫だと、うん、思います。
ありがとうございます、
うん
うん。あの、のどかさん、今の話聞いてみてどうですか？結構共感する部分がある、それともまた違う感覚だなとか、うん、何かあればお聞きしたいです。
なんか私もここ動きたいなっていうのがあった時に、あったん、あったこごめんなさい、
うんうん、はい、あるよね、うん、わかる。
でその時に、でも演出さんにこういうことをしてほしいって言われて、でもちょっとなんかその小夏さんと同じようにちょっと自分の感覚だと違うんだよなみたいなことがあったので、すごい笠木さんの話確かにすごい納得しました。
あかん、それね、演出のやり方っていろいろあるから、でもリンクしててわかんないんですけど、あの多分演出家の方は皆さんが、俳優さんが一番いいよ、いいと見えるように演出したいと思ってることは確かなんですよね、多分。でそれの、まあでも人によって違うのかな、分かんないけど。でも、例えば小夏さんがすごい面白く見えるには、こっち向きの方がいいなとか、小夏さんが魅力的に見えるには、今ここで振り返った方がいいなとか、なんかそういうことが演出さんが積み重ねていく作業で、なので、あの演技をこういう演技をして、その演技自体をなんか例えば否定したりとか、そういうのっていうのはまたちょっと別の話になってくるっていうか、つまらない話って言ったら変なんですけど、ね、つまんないって言ったらあれだけどね、なんかちょっとそこじゃ、そことはまた別に、やっぱこの場所を面白くしたい、この演技を、あ、芝居を面白くしたいみたいな、やれたらいいよねって思いますよね、うん。
ここで学人ミニコーナーのお時間です。今回はクリエイターゲストの笠木さんにこんな質問をしてみました。 10代の頃に起きた印象深い失敗体験は？
本当に10代なんかも本当に思い出したくないぐらいいろいろあるんですけど、うん、なんか大学に入って18歳の時に、まあ、映画研究会で映画を作るサークルにいたりとか、うん、まあ、演劇よりもまあ映画も好きだったので映画のサークルにいたんですけど、まあ、そこで交通事故にあって頭をすごい打ったんですよ。なんかドーンと前の座席に。で、そのフラフラになって、で、まあ、あざがすごくて、こう包帯巻くような感じ。でもその時に、このままだとなんか演劇のオーディションとかも一緒、もしかしてもう私死んじゃうんじゃない、受けられないんじゃないかと思って、まあ、なんか勢いで、その事故にあった次の日かな。忘れちゃったんですけど、履歴書を送ったんですよね、オーディションの。
うん、
して、そこでなんか、募集要項を見たら、最近の写真って書いてあって、1ヶ月以内の写真って書いてあって、なかったんで、姉になんかその交通事故の写真とか撮ってもらって、すごい青あざみたいなので、こんなになってる写真を撮ってもらって、オーディションに送っちゃったって。っていうのが本当に今思い出される本当に恥ずかしい失敗だなと思ったから、オーディション受けたすぎてちょっと間違っちゃったっていう感じ、でももちろんそれは落ちたんですけど、なんかね、木をてらった人みたいに思われたなと思ったりとかして、包帯巻いてちょっとなんかそういうコスプレだと思われたらどうしようとかすごい思ったんですけど、結局それ落ち、まあもちろん落ちたんですけど、なんか覚えていていただいたみたいで、次の舞台に呼んでいただいたんですよ。で、それが初舞台だったので、まあ、災い転じて福となすっていう話ではあるんです。で、まあ、何でもやってみろっていう話。あれもよしに
すごいしっかり落ちまでついて。すごい小話になった。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ小夏さん、お願いします。
はい。次の質問も、まあなんかさっきの延長線上というか、さっきのが、なんて言うんでしょうね。その線の上で目盛りだとしたら、その前提にあるもっと広い部分の質問をしたいんですけども、なんて言うんでしょうね、役作りとはみたいなことをお聞きしたくて、その演じる場が、まあ、役者としてある中で、そのいろんな役が来て、で演じるその登場人物、自分がいただいたキャラクターと自分が似たような体験したことないかなって思い返して、それを紐付けていくっていう作業なんですよ、私の中で役作りって、
うん、
で、なんて言うんでしょう、ずっとその日常生活息をしている間、ずっと客観的に自分を見て観察して、ずっと役作りっていう作業をしている感覚があって、でもなんか実際それがいいのかが分からなくなってて、今いろんな人の話を聞いて、さっきもそれこそ受け入れて行ってっていう、なんかそのずっとその役作りをしているっていうことが、実はなんかもう考えすぎちゃってて、頭の中がごちゃごちゃになってなりすぎちゃってるんじゃないかって思っていて、うん、だからなんでしょうね、役作りって何ですかっていうより、その笠木さんがそういう日常の中でどのくらいそういう役だったりとか、脚本のその演劇っていうものを意識して過ごされているのかなっていうことをお聞きしたくて。
はい。
はい。
そうですね。役作りっていうことは、今、小夏さんがおっしゃったように、自分の経験を、例えば感情とか引っ張ってきて、あ、こういう、自分と紐づけるというか、役と紐づけるっていうのはすごく方法としていいですよね。そうやってやっぱり自分の感情を引っ張ってこれれば、一番分かるっていうか、腑に落ちるというか、 こういうシーンがあっても全然普段経験したことないシーンだとしても腑に落ちてできるっていうのはすごくいいことだからと思ってるので、はい、それはすごく本当に大事なことだと思っていて、でもまあそれは役を作っていくのでもちろん大事だと思うんですけど、なんかいわゆる役作りみたいなのは私はあまりそんなに正直やったことがなくって、なんて言うんでしょうね、今おっしゃったように、まあ、自分の中の感情がそのどれだけあるかによって変わってくるんだと思うんだけど、まあ自分の中からそれをひょっと出てくる、稽古で出てくるみたいなのをこう繰り返すっていうことが、まあ役作りといえば役作りで解釈をしていくとか、でまあ演出家の人にそうじゃなくてとかそっちじゃなくてって言われたら、ああそっちじゃないんだなと思って、じゃあなんか他に私が思ったことあったかなとかいろいろ考えながら変えていくみたいなのをやっていくんですよね。なんででも客観的にそうやって自分の役を作っていったりすることも大事だけど、本当に今おっしゃったように日常の中でどれだけその演劇のこととか女優さんとして役者さんとして自分の演技のことを考えてるかって言われたら、正直ほぼ、ま、ずっと考えてますよね。ご飯食べてても寝る前も本当に戯曲一体どうしたら面白くなるのかとか、あの芝居であそこがどうしてもうまくいかない、私はできるのかとか、なんかずっと考えてます。多分だから疲れちゃいますよね。だから疲れちゃうよね。でもだから気分転換とかも全てそれに、なんてそこに紐づきませんか？なんか、じゃあ映画見よう。ね、映画見ようっつったら、あ、こんなシーンがあるから、よかったとか、そういうストックになるから映画見たり、本も漫画も全部、あ、こんな素敵なことがあるんだ、世の中には。っていうことが自分の中に増えていくっていうか、それが楽しいし、料理好きなんですけど、料理すると一つ一つがこう演技のことを一瞬でも忘れて、よしみたいな、なんかそういうそれだって一緒ですよね、結局演劇のこと考えてるっていう。だからなんかもうそれはね、役者としての宿命じゃないですけど、だからすごく楽しくそれをどう捉えるかっていう日常絶対忘れないと思います。多分小夏さんものどかさんもこれから好きでやってらっしゃるから、何見ても何やっても自分がどういう芝居したいかとかどういうふうにやりたいかっていうのを考えながら生きていくことになると思うから、でもすごい大変だけど楽しい大変ですよね。でもいいと思います。
すぐ疲れちゃうし、
ね、
自分のなんか結構引き出しは作っている方だと思う、うんうんですよ。好きなことが多いから、うん、私も料理好きなんですけど、
うんうん、
もう作れないものがあるとちょっと嫌なので、うん、何でも作っちゃうんですけど、なんかそういうのも含めて引き出しを増やして日常の中で発見を、うん、喜びを悲しみを全部、うん、なんか毎日日記書いててそれにメモしてるんですけど、ただそれを引き出しを出したつもりでもやっぱ出せてないって思われてしまう経験は あったりするので、うん、そうするとなんか、うん、なんて言うんでしょうね、性格的にすごく真面目で正解とか正確さを求めちゃう癖があるので、私のその引き出しはあじゃなかったことになるのかなってちょっとやっぱ思っちゃうんですよ。その、
うん
うん、これはその場においてだけかもしれないですけど無意味だったのかなって思っちゃうことがあって、そうすると普段の疲れがなんて言うでしょうね、いいものではなくなってしまう、
うん
うん、ことがあるんですよ、うん、だからなんかそうですね、でもそうやって 引き出しを増やしていくことが楽しいっていうことを今再確認はできたので、
うん、
義務みたいな感じでそう思っちゃうと苦しいから、
うん
うん
う
んうん、あくまで好きなことなので本当に、
うん、そうですよね、うん、自分がきっと輝けることだと思うので、はい、あの映画とかね本当どんな映画でもどんなにつまんない映画でも見とくと意外な時に役立つから見といてこんなにつまんないものあんのみたいな例えばあるとしてでもなんかそのつまんないと思った時のこととかたまに思い出したりするじゃないですかなんか極端すぎると、はい、そういうのもね面白かったりするんですね後々考えるとこ、
うん、
んなことあるみたいなそういうのとかうん、だから、ね、否定されたりするってなっちゃうのがすごいやっぱり辛いよね、はい、役者さんっていうそのやっぱ言われる演出されるみたいなことが多いから、
うん、
でもそれはちょっと考え方を変えてあの、
うん、
演出されてるけどされてないぐらいな気持ちで、
うん、
私のストックは間違ってないって思っていいと思います、
うん
うんたまたまその時は、うん、違うけど、うん、っていうふうに思えば全然大丈夫だと思います。
うんうん、
はい。そうします。
ありがとうございます。今までの話聞いてちょっとのどかさんに一回感想とかお聞きしてもいいですか？
なんかそのすごい共感するなって思って共感しかないと思いながらさっき聞いててすごいずっと考えちゃうっていうのすごい。わかります。なんか、その何しててもなんかずっと頭の端っこになんか残ってて、あなんか例えば稽古してなんかうまくできなかったところがあったとしたら、なんかあそこをうまくできなかったなって、なんかその次どうすればいいかなみたいなのはずっと残ってて、なんかすごいそれを。なんかその公演が終わるまでずっとそうだからなんかいや苦しいのはすごいなんか共感できてなんかそのでもその公演が終わっちゃえば終わっちゃうとその苦しみから解放されるんですけどなんかちょっと寂しいなみたいな思いがあったり、
うん、もう大好きだ大好きになってる素晴らしい。
うん、そのなんかその苦しみもすごいこれからも大事にしていきたいなって感じました。
すごい。そうですね。
なんかあのそういうすごいやっぱりなんていうんですか最初に笠木さんが。おっしゃってたけどすごく同志感というか仲間感をすごい3人から感じてなんかちょっと
私劇団作れる感じ
そう劇団作れちょっと私もなんか胸が熱くなってきてるんですけどなんかそういうこうなんていうんですかねまあ海の苦しみであったりまあ喜びであったりをなんか共有なんかできる場っていうのはすごくなんかいいなと思ってなんか今日の会ができたことを改めてすごい嬉しいなと思いながら聞いてたんですけど、うん、なんかそういうことが共有できたからこそのなんかのどかさんの最後の質問で今日は終えられたらすごくいいなと思うんですけどじゃあ最後にのどかさんお願いします。
はい、演劇においてなんですけど何をしている時が一番楽しいですか？
すごい難しい一番ですよね。なんだろうな。一番何が楽しいですか？逆に質問してもいいですか？
はい。私はそのやっぱりなんかその公演している時が一番楽しいなと思ってて、
うん、
なんか主になんか役者として公演することが多いんですけど。の本番っていうのはやっぱりお客さんもがいるからちゃんと、うん、なんていうんだその場所公演してる場所の空間 で、その自分とお客さんとのなんていうんだろう、コミュニケーションってわけじゃないんです、うん、なんかその、うん、思いがこう
なんか、うん、伝わるみたいなのありますよね、本番中ね、うん、
っていうのが一番感じることができて、そのだからこそ自分の気持ちが乗りやすかったりして、その乗ってる時が、あ、今自分この人に慣れてるなって思えて、
うん、
思うから、そこの公演してる時が一番楽しいなって思います。
すごい胸が熱くなった今話を聞いていて、いや、そういう喜びが本当に、その喜びが1個あれば多分10年ぐらい演劇やっちゃうから怖いですけど、幸せがねすごいんですよね、きっとすごいことだと思うんです。本当に舞台上に上がってお客さんが自分のこと見て笑ってくれたり喜んでくれたりっていう体験は本当にすごい夢のような喜びなんですよね。なんか日常生きてて地味にね毎日コツコツ生きてますけど本当にね、皆さんお二人ももうそういう体験をされてると思うので、その喜びたるや本当に生きててよかったなぐらいの何かあると思うんですよね、うん、どこかしら一瞬一瞬なんですけど、なんか俳優やっててそれはすごいあって、舞台に立ってる時がやはり一番楽しいと思ってたんですけど、最近は舞台に立つよりも作演出をやることが多くなってきて、で、まあ、しかも私は劇団の主催を今やっていて、制作っていうそのこの公演を成功させるためにどのような宣伝をしたりお客さんを呼んだり、みんなの稽古場を取ったり、例えば本当にそういう全ての制作業っていうのもやっていますいて、でこれを制作をやるっていうことがすごく自分には大きくて、受付に立ってるんですね、みんな私今、お客さんが来るときに受付に立って一人一人の顔を見るんですけど、まず見に来てくれたお客さんの顔を見れることが夢のようでした、初めは。本当に私の芝居を見に来てくれてる人がいるんだっていう、ああみたいな、なんか倒れそうになるぐらい嬉しかったんです。それは皆さんが今舞台に上がった時の喜びともしかしちょっと似てて、コミュニケーションだったのかもしれない、喋ってないですけどね別に、なんかそれが今演劇やってて嬉しい瞬間だなって思ったので、みんなと一緒かもしれないけどちょっと、なんかそう、だから結局演劇、舞台を見に来る、ただそれだけのことかもしれないけど、人の芝居を見る、人の創作したものを見て感動する、しない、いろいろなそのコミュニケーションの場ですよね結局舞台、劇場っていうのは、そこに携わることができて自分の作品を見に来てくれる人がいるっていうのは、まあ、これこそ奇跡だなと思ってるから、それが今一番嬉しいんだけど、制作の話だからちょっと分かんないかあるかもしれないけど、そんな気がします。
高木さんの話聞いて、もともと私演劇ってその人と人のコミュニケーションで成り立ってるなっていうのを思っていて、すごいなんかこういう話、なんていうの、演劇についてみたいなのを、あまり他の人と喋ったりすることがないので、なんかその他の人でもそのコミュニケーションなんだなって感じることがあるって思って、なんかその演劇を通してこうやってコミュニケーションでつながっていけたらすごい素敵だなって思いました。
すごい。もうのどかさんは演劇の喜びをかなり知っていると知っていると思います本当に、うん、すごいことだと。面白い。
この質問を私小夏さんにも聞いてみたいんですけど、
うん、
小夏さんはどの時が一番楽しいですか？
全部楽しいですけどやっぱでも演じてる時かな。なんかよく自分じゃないものになれるっていうじゃないですか、その表現として。でもそれと同時に自分という存在が認められるから、その空間にいる、その役としてその場にいることもだし、自分がそこに立つこともだし、で終わった後のそのお客さんとのコミュニケーションで感想をいただいたりだとか、うん、なんか私も何かを作ることがものすごく好きなので、総じて喜びですね、
うん、
表現もだし、コミュニケーションもだし、お話もだし、練習する時間もなんかちょっとずつちょっとずつ作られていく工程が全て好きです。で終わった後は悲しい、でも楽しかったっていう、
うん
うん、そのエモーション、自分の感情の流れもだし、全部楽しいし好きですね、
うんうん、素晴らしい、
ありがとうございます、うん、うん、いやなんか聞けてよかった最後にありがとうございます、すごい素敵だった。最後に、まあ、今回最後に10代のコメントっていうのを設けさせていただいているんですけど、まあ、今回は演劇にとかこう演技に携わってるの2人が出てくれて一緒にお話ししてっていう回だったんですけど、このポッドキャストを聞いてくれてる人は結構まあ10代20代の若い人が多くって、中でもやっぱりその演劇に関わらずいろいろ創作をされている方がよく聞いてくださっていて、そういう人たちにも向けてちょっと最後に笠木さんから一言メッセージをいただきたいなと思うんですけど。
はい、
お願いします。
大変なメッセージになっちゃうんですけど、そうなると私が言えることもあれなんですけど、まあ10代の皆さん、そうですよね、まあ特に私はまあ演劇というか舞台表現をやっていて、まあなんかそうですね、メッセージは、まあ、自分に正直にと言いますか、自分のなんか強く心を動かされることっていうか、それを信じて、まあ、なんか表現だったりものづくりだったりとかを、なんかそれを求めていってほしいっていうことだけで、あとはまあ皆さんが自分たちで作ることだと思うんですけど、まあ、選んだ表現方法がまあ演劇じゃなくても何でも映画でも何でもよくて、まあ、本当にさっきも言いましたけど、きっと皆さんその世界をやる方たちは朝起きたらそのこと、夜寝る前もそのこと、風呂入ってもご飯食べてても、もう寝ても覚めても自分の表現方法みたいなことを考えていくことになるんだと思うんですね。でも仕事とかはそうだと思うし、で私はまあそうなってきます、だんだん。で、それは結構やっぱさっきも言いましたけど、タフじゃないとできなくて、精神的にもやっぱり私は本当精神的に弱いので、すぐに友達に言ったりとかしちゃいますけど、でもそれでもやっぱり報われなかったりする日もあったり、どんどんそういうのが増えていく、10代から20代30代でも、その間考える時間があって、それをなんかそこになんか強度というか強さが絶対発生するはずだから、それだけを信用してもいいと思うし、自分はちゃんと今考えられてるから大丈夫、自分は今ちょっと辛かったけど明日、今日考えてることはきっといつか生きるから大丈夫って、そこを信じてれば なんか皆さんが例えばアーティストだったりとか想像する方たちとしてやっていけてる、やっていけると思うし、それだけが自分を支えてくれるし、だからまずは楽しんで、あと諦めないで続けていってくれればなって、いろいろ世の中も大変だし、若い皆さんが大変な時期がこれからいっぱいあると思うんだけど、諦めないで生活とともにやってってほしいなって思います。
ありがとうございます。本日はクリエイターゲストに俳優劇作家スヌーヌー主催の笠木泉さんを、10代ゲストにのどかさんと小夏さんをお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も前編に引き続き、クリエイターゲストには俳優劇作家スヌーヌー主催の笠木泉さんをお招きし、10代ゲストののどかさん小夏さんとともに対談していきました。舞台での動き一つ一つにそれぞれの必然性があるはず。でも演劇は集団創作なので、それぞれの必然性に相違が生まれることもある。それをどのようにすり合わせたり、ギャップを楽しんでいくかという話は、演劇だからこそでもあり、そもそも自分以外の誰かと生きていく上でもとても大切な考え方のように思います。また演劇においての喜びについて、創作を通して人とつながっていけるというのどかさんの言葉や、演じることを通して自分という存在が受け入れられているように感じるという小夏さんの言葉もとても印象的でした。今回は演劇そのものの面白さや魅力も感じつつ、創作や表現は人の生きる術や糧になるのだと改めて感じることのできた対談でした。